大滝詠一のアメリカンポップス伝、本日はパート3の最終日ということで、パート1で特集いたしましたロックンロールのふるさとメンフィスのその後についてお話ししていこうと思います。55年秋にエルヴィスが去りますが、56年にはカール・パーキンスのブルース・エド・シューズがナンバーワン、57年に登場したジェリー・リー・ルイスはエルヴィスに次ぐ人気者となりました。さらにビル・ジャスティスのインストローンチーもナンバーワンを獲得と、エルヴィスが去った後もサンレコードからは次々とヒットが出ていました。ジョニー・キャッシュも安定したチャートアクションを見せていて、そこにロイ・オービソンもやってきました。 Hey baby, jump over here when you do a little bit of me, I'm just gonna be near you。これがポップチャート59位にランクされて好調な滑り出しを見せたのですが、それ以降ロイ・オービソンはパッタリとヒットが出なくなったと、これはもう以前にお話しした通りです。でオービソンの第2弾シングルはロックハウス、このロックハウス、この曲を作ったのはオービソンではなく、エルヴィスを夢見てサンレコードの門を叩いたハロルド・ジェンキンスという若者でした。Well, come on, baby, we'll come on down to the rockin' if you join in this town rock house. Hey, yes, rock house, well, a house, a rock, rock house. From a coast to coast, a man hit the boat. A rock house, well, a house, a rock, rock house.ハンクスのナイムービーオンですねこれ。作者である本人のこのバージョンはリリースされずに、サム・フィリップスはこの曲をロイ・オービソン用の第2弾シングルに回してしまったわけです。しかしまたそのオービソンも結局ヒットしなくて、この若者ハロルド・ジェンキンスはサンレコードから1枚のレコードも出すことなく去っていきました。で彼はその後マーキュリーレコードと契約してシングルを出しましたが、これもほとんどヒットせずで、次に MGM レコードと契約して最初に出たシングルが大ヒットしました。 People see us everywhere, they think you really care, but myself I can't deceive, I know it's onlySomeday you'll care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My only prayer will be someday you'll care for me. But it's only make believe that someday you care. My hopes, my dreams come true. My one and only you. No one will ever know how much I love you so. My prayers, my hopes, my schemes. You are my every dream, but it's only make believe. It's only make believe. コンウェイ・トゥイティ、 本名ハロルド・ジェンキンス。58年9月にチャートに登場してナンバーワンに輝きました。 R&B では12位でした。録音はナッシュビルのブラドリースタジオ。ギターはブラディ・マーティン、ピアノはフロイド・クレーマー、コーラスはジョーダン・エイヤーズというラインナップでした。メンフィスからナッシュビルへ、コンウェイ・トゥイティもエルビスの歩んだ道をたどったわけですね。これだんだんだんだん音程が上がっていくというこういう歌の構成なんですけれども、ワンコーラスごとに例えば1音ずつ上げて延々やっていけば、まあこれはコミックソングになるんですけどね、まあ、関係ないですけども。で、同じ時期にジェリー・リー・ルイスはブレイクアップというシングルを出していましたが、最高位は52位止まりでした。He shouldn't be allowed to come and take my baby away. Baby, why don't you wake up? All we gotta do is make up. Oh, baby, don't break up with me.57年には2位、3位というヒットをたくさん出していたジェリー・リー・ルイスですけれども、58年は5曲チャートには入っていますが、7位が1曲で、他の4曲は全部トップ20以下でした。で、ジェリー・リー・ルイスのいい時期というのは1年半ぐらいだったんですね。まあ、一方、このサンレコードでシングルすら出してもらえなかったこのコンウェイ・トゥイティ、彼の方が1位を獲得したという、まあ、そういう皮肉な結果となりました。この頃サンレコードからはカール・パーキンスとジョニー・キャッシュも相次いで去っていったんですね。2人ともコロンビアレコードに移籍しました。ですからサンレコードも良かったのは56年から3年ぐらいで、まさにこれもロックンロール誕生と衰退を象徴した動きだったと言えると思います。まあ、それでもサンレコードからはその後59年新人のカール・マンを呼んできまして録音させたモナ・リーサがポップチャートで25位と健闘しました。 Well, Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only, is it lonely they have named you?このエンディングのこのギターのモーナ・リーサーってのはいいですね。ご存知ナット・キン・コールのバラードをロックンロールにアレンジしたものです。ロッホッホッホッホッってとこが良かったですけどね。この後カールマンは同じナット・キン・コールのロックンロール路線を続けるんですね。プリテンドとトゥー・ヤングもロックンロールにしました。Pretend you're happy when you're blue. It isn't very hard to do. And you will find happiness without an end if you pretend. But yet, we're not too young to know.ね、このカールマンのモナリサモナリサのヒットに目をつけたのがコンウェイ・トゥイティです。このモナリサをカバーしたんですね。そうしたところ本家カールマンの1ヶ月後にチャートされました。Well, Mona Lisa, Mona Lisa, man, thank you. You're so like a lady with a mystic smileIs it only 'cause you're lonely they have named you for that Mona Lisa's
real strain is in your smile. Who is your smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Are you warm? Are you real, Mona Lisa? Or just a cold and lonely, lovely work of art?
こちらモーナリーザー、モーナリーザーというふうに濁って発音してましたが、これはところの最高位は29位と、オリジナルの25位に負けてしまったんですね。だからよほど悔しかったと見えて、コンウェイ・トゥイティは新曲も同じ路線で行くことにしたんです。取り上げた曲はアイルランド民謡のダニーボーイ。
Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. It's you, must go and I must die.
Oh, Danny boy, oh, Danny boy, the pipes are calling.
Oh, Danny boy.
From glen to glen and even down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. It's you, must go and I must abide. Come ye back when the summer's in the meadow, or when the valley's hushed and even white with snow. Yes, I'll be there in sunshine or in the shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you so.
コンウェイ・トゥイティのダニーボーイでした。途中から手のこと言われてなんのかと思ったんですけど、これをカール・マンが第2弾のプリテンドを出してくる前に発売したんですね。そういうところがトップ10にランクインしたんです。本家カール・マンのプリテンドは57位に終わって、コンウェイ・トゥイティはモナリザの仇をダニーボーイで打ったというふうになりますね。で、その余生を買って出したシングルがロンリー・ブルーボーイ。
My name should be trouble, my name should be for trouble and heartache is all that I know. Yes, a lonely, lonely blue boy is my name. I'm so afraid of tomorrow. And so tired of today. They say that love is the answer, but it never came my way. I'm writing this letter to someone unknown. So if you should find it, and if you're alone, well, a lonely, lonely blue boy is my name.
Lonely Blue Boy, ギターはグラディ・マーティンでした。これも6位と大ヒットだったんですね。まあ、歌い方もところどころエルビスそっくりですけれども、まあ、もちろんエルビスになりたくてサンレコードの門を叩いたわけですからね、似てるのは当然なんですけれども、理由はそれだけではなくて、この曲の作者はフレッド・ワイズとベン・ワイズマン、エルビスの常連の作家チームなんですね。で、しかもこの歌はエルビスも歌っていたんです。
My name should be trouble, my name should be woe, for trouble and heartache is all that I know. so afraid of tomorrow. So tired of today. They say that love is the answer. Someone unknown. So if you should find it, yes, and if you're alone, oh, Danny, yes, Danny is my name.
Oh, 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 yes.
こちらのタイトルはダニー。映画闇に響く声キングクレオール用に吹き込まれたんですけれども、映画には採用されませんでした。で、そこで作者がコンウェイ・トゥイティ用にロンリー・ブルー・ボーイと、まあ、書き直したわけですね。ですからエルヴィスに似てるのは、まあ、当然のことでした。まあ、しかし聞いてると、あのコンウェイ・トゥイティの濃い歌い方を聞いた後でエルヴィスを聞くとあっさりした感じに聞こえますけども、まあ、本家っていうのは意外にあっさりしてるんですよね。で、真似する方はどうしてもこう力が入るんで極端な表現になってしまいます。この後コンウェイ・トゥイティは世のエルヴィスフォロワーと同じく映画に進出することになるんですが、彼についてはここまでといたします。さて、サンレコードにはたくさん、ヒットがないアーティストがいっぱいいたんですね。レイ・ハリスもその一人でした。このレイ・ハリスはもう早々とミュージシャンに見切りをつけてプロデューサーに転身します。最初にプロデュースしたのはジェリー・リー・ルイスのいとこカール・マクボイ。カール・マクボイがステージで You are my sunshine をロックアレンジで歌っていたのを見て、早速そのデモテープを作りました。このデモを録音したレイ・ハリスはお金をかき集めて自分のレコード会社を作って、この曲を第一号プレスとしました。そのレコード会社の名前がハイレコード、 HI のハイですね。57年12月のことでした。ところがそのハイレコードを早々と資金繰りに困ってしまって、でそこでサンレコードのサム・フィリップスに原盤を買ってもらうことでピンチをしのぎました。そしてメンフィスの古い映画館を借りて改装して、そこをハイレコーディングスタジオとしました。さらにサンスタジオにあったアンペックスのテープレコーダーも手に入れました。映画ラストショーの映画館が、閉館したのは52年という設定でしたが、ハイスタジオは58年ですね。ですからさらに辞める映画館が増えていったということなんでしょうか。さて、そのハイレコード、ところが発売した16枚のシングルがことごとく売れません。で、そこでスタジオのレンタル業を始めたんですね。当時メンフィスの近辺にはサンレコードの大成功でレーベルを持つ人がたくさんいました。で、ところが彼らはスタジオを持っていません。ですからハイレコードのスタジオレンタル業は順調でした。DJ をやっていたエディ・ボンドという人がいます。この人はストンパータイムというレーベルを始めたんですが、スタジオがありませんでした。ですから、ハイスタジオを使いまして、そして自分のレコードを出しました。エディ・ボンド、ブンバタ・ガーガー。Singing to you. She went off to Louisiana with a cat to play.
he's eating gumbo. I'm bopping all the time. I'm a boom, 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 baba, ga, broke my guitar. Boom, baba, ga, broke my guitar. Boom, baba, ga, broke my guitar string. Singing to you.
間奏のギターは若き日のレジー・ヤングです。このストンパータイムレーベルからは次々に新人アーティストが登場しましたが、その中にウィリー・ミッチェルがおりました。ウィリー・ミッチェルのザ・クロールです。58年6月の録音ですが、でこれはローカルヒットとなってメンフィスの音楽関係者にウィリー・ミッチェルの名前が知られることになったレコードでした。トランペッターでありアレンジャーのウィリー・ミッチェルはすでに55年ぐらいから自分のバンドを持って、活動していたといいます。バンドのメンバーはベースがルーイ・スタインバーグ、ドラムはアル・ジャクソンでした。では今聴いていただいたザ・クロールのカップリング曲を聴いてみましょう。ボンゴビート。1年の録音なんですけども、すでに後のメンフィスサウンドの特徴である圧縮感のある音になっていますね。でハイスタジオではこの後2代目のアンペックスレコーダーを買い入れて、2台使って8チャンネル録音を行ったりしていたそうです。でこのストンパータイムよりも1年前に作られたレコード会社がありまして、それをファンウッドレコードと言います。ファンウッドレコードを作ったのはトラックドライバーでミュージシャンのスリム・ウォレス。自宅を改造してスタジオを作りました。ファンウッドレコードの第1号アーティストはビリー・リー・ライリー。トラブルバウンド、このテープをサンレコードに持ち込んだところ、サム・フィリップスが気に入って、原版を買い取ってくれたんですね。そしてサンレコードから発売されました。このファンウッドレコードに58年、キング・エルヴィスのギタリストスコッティ・ムーアがやってきます。エルヴィスが入隊したので仕事がなくなったんですね。でそれで、メンフィスに戻ってきていました。ファンウッドレコードはこのスコティ・ムーアを副社長兼プロデューサーとして迎えました。まあ、しかし慣れないプロデュース業務でなかなかヒットが出なかったんですけれども、唯一の大ヒットがトラジディでした。
When that storm comes the sun and the stars my dark has come.You've gone from me, oh, tragedy. Oh, come back, help me here, hold me, love,
っていたのはトーマス・ウェイン。後にエルビスに楽曲を提供しましたが、エルビスのハイスクールの後輩なんですね、彼は。で、学校時代にはバンドを作っていましたが、そのメンバーにチップス・モーマンがいました。このトーマス・ウェインのトラジェディーは、59年1月にチャートに登場。ポップで5位になる大ヒット曲でした。で、ブレンダ・リーやジョニー・トロットもカバーしています。でも、フリートウッズのバージョンが一番有名ですね。10位になってました。この大ヒットで、まあ一応、プロデューサー、スコッティ・ムーアもメンツが立ったという感じじゃなかったでしょうかね。で、このファンウッドレーベルからは、スコッティ・ムーア自身のレコードも出しているんです。スコッティ・ムーアトリオ。スコッティ・ムーアトリオといえば、ギタースコッティ・ムーア、ベース・ビル・ブラック、ドラムは DJ ・フォンタナ。ギター・ウィル・トラベルというスコッティ・ムーアとビル・ブラックが作ったインストルメンタルでした。キング・エルビスが不在の間に、バックのトリオが演奏したという、まあ、貴重なレコードだったわけですが、このスコッティ・ムーアのプロデュース業務に、刺激されたのでしょうか、ビル・ブラックも自分のバンドを作りたいということで、ハイレコードのレイ・ハリスのところに相談に行きました。で、レイ・ハリスとビル・ブラックはサンレコード時代の同僚だったんですね。で、早速メンフィス中のミュージシャンを物色してバンドを編成。ギタリストには先ほどかけましたエディ・ボンドのところでギターを弾いていたレジー・ヤング、ドラムにエディ・アーノードの甥ジェリー・アーノードなど生きのいい若者を集めまして、ビル・ブラックスコンボとしてレコードを発売しました。スモーキーパーティー、1960年のお正月からヒットし始めて R&B チャートでは1位です。で、ポップでも18位というビッグヒットとなって、メンフィス生まれのインストとしてはローンチーに続く歴史的なヒット曲をハイレコードが作り出したことになりました。で、ところがデビューヒットの直後にメンバー交代が起きまして、新しいピアノプレイヤーには You are my sunshine を歌っていたカール・マクボイ、そしてサックスプレイヤーにはエース・キャノンが加わります。で、メンバーチェンジを行った第2次ビル・ブラックスコンボは、今度はハモンド・オルガンをフィーチャーした第2弾シングルを発売します。Thank you. イトシルバーサンズ、これも R&B1 位、ポップは9位と前作を上回る大ヒットでした。で、ビル・ブラックスコンボは超人気バンドとなったんですね。もうこうなりますと、もうおせおせですね。ビル・ブラックは昔撮った杵塚エルビスナンバーを取り上げました。これも R&B9 位、ポップ11位ともう大ヒットです。さらに勢いに乗じてメンバーのサックスプレイヤーエースキャノンのソロシングルまで出すことになりました。ダンスにいいんですよね。エースキャノンのタフ、これも R&B3 位、ポップ17位の大ヒットでした。すごいですね、このバンドの勢いは。実はこのエースキャノン、以前サンレコードでビル・ジャスティスのバックをやっていたんです。ビル・ジャスティスのキャティ・ワンパスを聞いてみましょう。サックスはエースキャノン。エースキャノンのタフはこれの焼き直しだったんですね。これはビル・ブラックスコンボがデビューする前の録音ですから、やはりビル・ブラックスコンボのサウンドの原点もサンサウンドだったということになると思います。でもタフはスローテンポにアレンジしたところがミソでしたね。1959年から60年にかけてはアメリカンポップス史上最多のロックインストバンドが登場した年で、まあ、ビル・ブラックスコンボはその中でもトップクラスのバンドでした。で、1964年のビートルズ US ツアーというのがありましたが、このビル・ブラックスコンボは出演しています。で、それもビートルズメンバーのたっての希望だったということですね。で、ちなみにビル・ブラックが、ザッツ・オーライト・ママとかハートブレイク・ホテルなどで弾いていたアップライトベースがあります。あれがですね、現在はポール・マッカートニーが持っているそうです。そのベースを弾きながらポールが、ハートブレイク・ホテルを嬉しそうに歌ってましたね。さて、ファンウッド、ハイ、ストンパータイムに続いて参入してきたのがサテライトレコードです。創立者はジム・スチュアート。彼はお姉さんなどの協力で会社を作りました。スタジオは最初は自宅のガレージをやっぱり改造して、最初のレコードはこれまた地元の DJ の歌でした。
The bride's bouquet with my best wishes on your wedding day。
フレッド・バイラーという人のブルーローズでした。創立者のジム・スティワートは経営のみで、音楽的な実務を行っていたのはチップス・モーマンです。で、彼はこのサテライトレコードに来る前は バーネット兄弟のデモ作りを手伝ったり、ジン・ヴィンセントのツアーバンドのメンバーだったりと、いろいろな経験をしていました。で、サテライトの第4弾シングルは、そのチップス・モーマンが作曲した Fool in Love、 歌ったのはベルトーンズ。ベルトンズの Fool in Love、 このグループは以前サンレコードで吹き込みをしていたんですが、サム・フィリップスが発売してくれなかったんですね。で、そこでサテライトレコードにやってきたという若者たちでした。で、ここでハイレコードと同じように、サテライトも古い映画館を借りて、そこを新スタジオにすることになりました。で、新スタジオができてから契約したのは、またまた地元の DJ だったので、本当に地元の DJ を、レコードにするんですね。地元の DJ でも人気者のルファス・トーマスでした。で、彼は53年にサンレコードからベアキャットというヒットシングルを出していました。
You said about me, don't you, woman? Well, you ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You ain't nothing but a bearcat. Been scratching at my door. You can purr, pretty kitty, but I ain't gonna rub you no more. You said you was a long hair.
分かる通り、ハウンドドッグのアンサーソングなんですけど、これは R&B チャートで当時3位になったんですね。で、これで、気を良くしたのか、動物シリーズを続けたんですね、この人は。タイガーマンという曲もありました。タイガーメンですけど、ミストリートレインでしたね、これ。ルファス・トーマス、ルファス・トーマスはサンレコードから新しくできたサテライトへ移ってきました。で、そのルファス・トーマスには17歳の娘カーラがおりまして、親子デュエットというのが企画されて、新スタジオでの最初のレコーディングが行われました。U でした。パッパッパッパッパッパッパッパッっていうバリトンサックスを吹いていたのは、若き日のブッカーティ・ジョーンズでした。で、この曲はニューオーリンズのジェシー・ヒルのウープーパドゥを下敷きにしてますけれども、これがアトランティックレコードのジェリー・ウェクスラーが気に入ったんですね。で、アトコレーベルから発売されました。で、続きまして、娘のカーラ・トーマスが自作のソロシングル G フィーズを発表したところ、大ヒットとなりました。
G フィーズ
20代の女の子の気持ちを、まあ、切々と歌い上げた曲でしたが、カーラ・トーマスはまだ在学中だったんですね。で、この大ヒットで、まあ、学校は大騒ぎになったということです。こちらはアトランティックレーベルから発売されて R&B5 位、ポップでも10位にランクされるというサテライトレコード創設以来初めてのナショナルヒットとなりました。サンレコード、ファンウッド、ハイに続いてサテライトはメンフィスサウンドをチャートに送り込んだ4番目の会社というふうになったわけでした。地元で最も有名なレコード店にホームオブザブルースショップというお店があります。ジョニー・キャッシュがこの店のことを歌っています。ここもレコード産業に参入してきたんですね。そこへウィリー・ミッチェルが移籍してレコードを出しました。なるほど。これも録音はハイレコードのスタジオでした。ウィリー・ミッチェルはこの後いよいよハイレコードから呼ばれまして、そこで中心人物となっていきました。さてサテライトレコードにも同じようにホーンをフィーチャーしたロイヤルスペイズというグループがありました。で、会社の出資者の息子がメンバーにいたということもあってレコードデビューにあたってはバンド名をマーキーズと改めましてデビュー曲は Last Night。 61年夏に発売されましたこの曲は R&B で2位、ポップチャートでも3位にランクされて、サテライトレコードとしては G-Freeze をしのぐ超ビッグヒットとなりました。で、このヒットを契機にレーベル名をサテライトからスタックスと変えたのでした。創立者のジム・スティワートの ST と姉のエステル・アクストンの AX を合わせてスタックスとしたわけです。で、シングルこのラストナイトを新たにスタックスレーベルの第1号として、さらにスタジオもスタックススタジオと名称を変更しました。で、この後60年代のメンフィスサウンドをハイレコードとともにこのスタックスが作っていきます。そしてナッシュビルモーデのような各アーティストのメンフィスモーデが始まるのですが、そのお話はまた次の機会ということにいたしまして、その後のメンフィス事情本日はここまでといたします。 1959年前後のインストブームはダンスブームという背景がありました。でロックインストというのは座って聴く音楽ではないんですね。踊りながら聴くのが楽しいんです。まあ、あるいはカーラジオですね、それで爆音で聴く音楽なんですね。アメリカンポップス伝パート3、今回はナッシュビルとニューヨークのその後、フィラデルフィア物語、シンシナチーのキングレコード物語、そして最後はメンフィスのその後をお送りいたしました。大滝詠一のアメリカンポップスの旅、今回はこの辺で。